こんにちは、玉置妙憂です。どんな道を選んだとしても後悔してしまうのが人間です。今の深い悲しみもいつか必ず癒される時が来ます。今日この出会いも何かのご縁、心を開いてお聞かせください。もしもし。
もしもし。
テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
では早速ですけれども、今日のご相談の内容をまずは簡単に教えていただいてよろしいですか？
自分の親との付き合い方で相談したいんですけども。
はい、はい、親御さんとのお付き合いの仕方ということですね、はいはい、もう少し詳しくお伺いしていきたいんですが、まずは、はい、お年はおいくつですか？
41歳です。
お父様、お母様、お二人ともご健在で？
はい、そうです、はい、
で、お父様、じゃあおいくつ？
はい、67歳です。
はい、お母様は？
68歳です。
68歳。今はご一緒に住んでらっしゃるんですか？
いえいえ、うん、自分の方は結婚していまして、一緒には住んでません。うん、
ご兄弟は？
兄弟3人で、はい、上に姉と、下に弟がいます。兄弟3人結婚してまして、うん、同居はしてないです、
うん、同居はされてない、はい、じゃあ今お父さんとお母さんがお二人で住んでらっしゃるということですね、はい、で、あなた様はもちろんお仕事されていて、はい、奥さんいらっしゃってお子さんもいらっしゃるのかしら？
はい、
うん、それで親御さんとのお付き合いの仕方というのはどんなことが、
はい、ですね、2ヶ月前なんですけども、
はい、
父親が入院しまして、うん、急な入院でしたので、兄弟3人と親4人で入院費を、うん、自分が払おうということで提案したんですけども、うん、そもそも入院費を払えるぐらいの貯蓄がないのかちょっと心配になったんで、母親に聞いてみたんですよね、
はい、
そしたら貯蓄は全くないと言われまして、
うん、
実は父親不倫してまして。
不倫？
はい、
うん、
自分の幼い子の記憶がある小学校4年生ぐらい、つまり30年以上前から同じ相手と不倫してまして。
うん、そうですか、うん、
はい。不倫相手には3人子供がいるっていうんですけども、うん、一番下の子供っていうのは確証はないんですけども、うん、もしかしたら自分の父親の子供かもしれないっていうのを母と姉がちょっと話しているのを聞いてしまいまして、うん、でこのことをですね、自分の妻にも実は自分の父は不倫しててっていうことを話してですね、
うん、
そしたらですね、妻は入院費払いたくないし、今後自分の親とはもう全然会いたくないっていうことで言われまして、
うん、
父と母にもちょっと自分の妻にも話、まあ、父の不倫のことを話したよって言ったらですね、うん、
はい、
なぜ不倫のことを話したんだっていうことで、バカとか言われて、一方的に電話切られまして。
うん、それはお母さんが？
いや、父の方ですね。
お父さんとお話しした時に。
はい、はい、う
ん。
で、母にも妻には言う必要はなかったんではないかと言われまして、
うん、
それ以降全く連絡、まあ、自分の方もしてないですし、
うん、
母からも連絡ない状態で、
うん、
今後ですね、この関係をどう付き合っていけばいいのかなっていうのが、最近悩んでまして。
ああ、そうなんですね、はい。お母さんの方から、
はい、
どうしたらいいと思うっていうような、
はい、
直接のご相談はなかったんですか？
まあ、そうなんですよね、
うん。
姉とは母はよく話すんですけども、
うん、
自分とは全くそういう話は、全くっていうわけじゃないんですけども、全然、本当のことを言わないっていうんですか。
うんうんうん、
でも姉には、なんか相談してるっていうんですか。
うん。まあ、はい、女同士っていうところも、
ね、そうなんですよね。
あるのかもしれませんね。はい、じゃあそうすると、
はい、
お父さんとお母さんのそういう、まあご関係、ずっとね、続いてきてるご関係に対しては、はい、何かどちらかというと、
はい、
蚊帳の外にいらっしゃった。
おっしゃる通りなんですよ、うん。自分は本当に長男なんですけども、
うん、
全く、そういう、まあ扱いをされてないっていうと、おかしいんですけども、全然、まあ、ちょっと話がずれちゃって申し訳ないんですけども、自分の名前で親は、呼んでくんないんですよね。
どういうこと？
まあ、多いとか。
ああ。
はい。 姉と弟は言うんですけども。だから全然なんかちょっと相談と内容ちょっとずれてしまって。
いや、とんでもないとんでもない。でもその名前で呼ばれないっていうことにはなんとなく、はい、あの寂しさを感じてらっしゃるようですね。
そうですね。何度かやっぱり結婚の時とかもう結婚するんだから名前で呼んでよとかっていうのは何度か節目節目では言ってるんですけども、なかなか。
そうですか。そうすると今の現状とすると、
はい、
お父さんお母さんはまあちょっとご立腹。
そうですね。
ね、それでお嫁さんもこじれちゃってるもんね。
そうなんですよね。だってもう全く
入院費も払いたくないし会いたくないって。
会いたくない、話したくもないっていう。
お嫁さんも随分潔癖症だよね。あなたがやってたっていうならさ激怒するかもしれないけど。
ね、本当に、なんていうか、家族ぐるみでこう、ずるずるずるずる言ってるのが気持ち悪いっていうんで。
まあね。じゃあ、今日は先生に、
はい。
こっからどうしたらいいかってことをね、はい、ストレートに知恵をお借りしましょう。
はい。
はい。今日答えていただきますのは、心についてのエッセイストとしておなじみ、マドモアゼル愛先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
はい、どうも、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくどうぞ。さあ、まあ、お話伺ってて内容は分かったんですけれども、
はい、
ちょっと感覚的にね、
はい、
まず本当にこじれているのかとか、
はい、
そこら辺も僕分からないんですよね、実際は。
ああ、はい、
うん、あなたがこじれてるとそしてどうしようかと言ってるだけでね、
はいはい、
向こうはただ面倒くさい症なんだと思ってる程度なんじゃないかなって気がするんですよ。でもなんでじゃああなたはこじれて大変なことになったというふうに思ってるのかっていうと、もともと両親との関係に、自信がないかったんですよ。もともとなんですよ。だから親からの疎外感をもともと感じていて、まあ心の中でね、常にね、ね、僕のこと好き？本当は僕のこと好き？っていう、雰囲気があったんじゃないかなって。そうすると面倒くさくなるよね、周りもね。だから、まあ、はい、何か生い立ちの中で、
はい、
まあ、甘えたい時に甘えられないとか、
はい、
また、そうした寂しさっていうものを、まあ、感じてきて生きてきたんだろうと、いうことはあると思うのね。
はい。
それで、自信がないから、態度が、行動がちょっとやっぱり変になっちゃうんですよ。
あ、
まず、兄弟3人で入院費を支払うなんていう提案すること自体も変。
あ、
だって普通に見たら、はい、あの、はい、お姉ちゃんはちょっと今無理だよなとか、弟もあいつは金持ってるから、じゃあ2人にちょっと相談してみようかとか、
はい、
それなりの、問題が起きないような考え方が、普通は出てくるんじゃないかなと。それをなんか、クラスの中の優等生が、父が入院したから、僕たちでどうしましょうかっていうのは、
はい。
なんか、どうかなっていう、もうそこから僕はなんか変な話だなってちょっと気がしたんですよ。
はい。
その入院費は結局どうなったのか僕はずっと気になってたのに、
はい。
結局あなたの感情問題だけで、具体的な話が全然どうなってるかわかんないっていうあたりも、
はい。
未熟な話だって気がするのよ。
はい、
入院費はどうなったの結局。
あ、入院費は分かんないんですけども。
だからあなたの今回におけるね、はい、行動も、
はい、
父思うゆえの入院費を払うという一番の目的じゃないってことなんですよ。だからややこしいんですよ、話が。
はい、
私のこの疎外感と、
はい、
深く人間に入り込めない、その思いから発した、なんかあがきのようなものに感じられるんだよね。そう、親からどう呼ばれるかなんてどうだっていいっていう風に考える人も世の中にはいっぱいいるんですよ、実は。
はい。
だから要するにそこを自然に受け止められるほどの安心感がなかったってことだと思うのね。僕に対する皆さんの思いや考え方っていうことをあなたが問題にしてるから、誰も取り合いたくないんですよ。めんどくさいんですよ、話が。奥さんもそうなんですよ。
あ、
奥さんはあなたのお話によると不倫している父にうちの重要な大事な家計を 払うわけにいかないという思いで言っていると、
はい、
まあそれもあるんでしょうけれども、自分がどういうつもりで父にの入院費を払おうかというような、
はい、
もっと切実な赤裸々な思いが順に伝わっていたら、
はい、
こういう結果になるわけないじゃない。
あ、
何か感じ取ってるんですよ。めんどくさい話を。
めんどくさい話を。
そのめんどくささって何かと、あなたが愛情に飢えている親のね、
はい、
またそれを確認しようとするようなところから走ってるもんだっていうストーリーがみんなに見えちゃってんのよ。感じられちゃうんですよ、どこかで。無意識にだけど。
無意識に。
だからお父さんも、
はい、
そんなことを話すなって言って怒るわけですよ。普通だったら入院費をお前そうか、そこまで言って俺の入院費払ってくれるのか、考えてくれてたのかっていう話にならないのはそういうことなんですよ。いや、どう？僕はそう思ったんだけど。
おっしゃる通りです。
うん。だから一番大事なことは、具体的なことなんだよ、はい、こういう時は。
はい。
まずお父さんが入院しちゃって、
はい。
その不倫相手が面倒を見るのか、
はい。
自分が見るのかっていうのは今どうなってるの？
おそらく、自分の家族が面倒を見る。
それは意地で見ようとしてるの？それとも、自然な流れとしてそうなってるってこと？
はい。まあ、母の、まあ、意地だと思うんですけども。
お父さんは何を望んでんの？じゃあ、愛人の方に面倒を見てもらいたいと思ってんのか、
はい、
あなたをはじめとするご家族に面倒を見てもらいたいと思ってんの？
家族の方です。
あ、家族の方だ。それは感じるわけね。
はい、
はい、それお父さん大変してですけど、どういう状態なのかしら。
まあ余命あと6、7年ということで、
あ、まあすぐってことではないっていうことだよね、
はい、
でもまだ若いよね。だってね、67だからね。
67です。
だから今後の予後の生き方っていうものが、
はい、
とても大事になるよね。
そうですね。
で、あなたとしては30年以上不倫してたっていうから、お父さんとの関係っていうのは、
はい、
家にしょっちゅういなかったとかってなるわけ。やっぱり、
あ、やっぱりおっしゃる通りで、うん、まあ、しょっちゅういなくて、特に父親から何してもらったっていう記憶がほとんどない、うん、まあ兄弟3人みんなそうだと思うんですけど、
うん、それお母さんはどこかでそのことをもちろん知ってたわけだよね。
はい。
どこかにすれ違い的な寂しさっていうのはずっと感じていたはずだよね。
はい。
そしてあなたが一番優しいから、
はい、
それがあたかもなんか自分が中心になってその溝を埋めなくちゃいけないような役割を誰が求めてるわけでもないのに、
はい、
きっと買って出てた時代がずっと続いたんですよ、
はい、
これは何であるお父さんの人生の残りの人生をどう生きるかによって決まってくる問題だよね、
はい、そうです。
うん。それでもう3人は何であれそれぞれの道をあなたも含めて作れたわけだから、
はい、
それはお母さんのおかげでもあったわけでね、
はい、
ね。だからお母さんが胸に抱いていたその寂しさ孤独感というものをフォローしてあげるということが大事かなって気はするよね。
はい。
それから、このことによってあなたも親の愛情を確かめようというような、まあ気持ちはわかるけれども、ものを持ってしまったために話がややこしくなったような気がしています。
はい。
はい、そのために、具体的な入院費の話とか、病気の話が飛んじゃったところがよくわからなかったっていう、まあそういう感想で。
はい。
はい。先生にもう一回聞いてみたいと思います。
はい。
はいはい、いかがでしたでしょうか。
はい、ありがとうございます、うん、
少しお考えが整理できましたか。
はい。
愛先生もおっしゃってたけれども、
はい、
うん、お父さんがご病気になって入院してどうにかしなきゃいけないっていうことと、
はい、
不倫されていたっていうことと、
はい、
それからご自分のいろいろな気持ち、お父さんに対するいろいろな気持ちは全部別なことで、それをなんかごちゃっと一緒にしてドーンとやってしまったから余計こんがらがったのかなっていう気もしますね。
わかりました。
うん、愛先生のお言葉よく噛み締めてみてください。
はい、はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼いたします。
はい。